声が世界を変える。
この番組は LGBTQ+ の多様な声を届ける朝日新聞ポッドキャストと Spotify のプロジェクトです。すべての人が誇り、プライドを持てる社会にするため、慣習、コードを変えようという意味でプライドコードと名付けました。皆さんと一緒に世界を変えるヒントを探ります。
朝日新聞の木田光です。本日はこの方と一緒にお届けします。
はい、朝日新聞音声チームの飯島啓司です。よろしくお願いします。
お願いします。そしてスペシャルなゲストをお越しいただいてます。ちゃんみなさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちゃんみなさんのプロフィールを簡単にご紹介します。1998年韓国生まれ、韓国人の母親と日本人の父親の間にお生まれになって、英語も含めて3カ国語を操るトリリンガルラッパー、そしてシンガーでいらっしゃいます。高校在学中の2017年にファッカーでメジャーデビューされました。2021年に日本武道館でもライブを行い、翌年に韓国デビュー。YouTube にはライブのですね、美人という曲のパフォーマンスが上がっているんですが、こちらも話題をさらいました。そんなちゃんみなさんと今日はお届けしたいと思います。
はい。今日のテーマは性の多様性ということで、このテーマでがっつりお話聞ける機会ってなかなかないのかなと思って。
そうですね。
ですよね。
初めてかもしれないです。
早速なんですけど、今回ディスヘルのリミックス、リナ沢山さんと先ほど撮影があってとっても盛り上がってまして、はい、リナさんとコラボするって聞いたとき、どんなお気持ちでしたか？
あ、でもリナさんは、いつだっけな、結構前から、お知り合いではあって、で、いつのタイミングかちょっと忘れちゃったんですけど、で、そのお互い知ってはいたので、その同じアジア人としていろいろこう頑張ってる、強い女性だっていうのも知ってましたし、彼女の音楽も知ってたので、やらない理由がないというか、ついに来たかというか、やりましょうやりましょうっていう感じで、こう、ルンルンで、やった感じですね。
今回ディスヘルという曲でしたけども、はい、こちらに書き下ろしてみていかがでした？
でもすごく楽しかったですよ。やっぱりもう一度考える機会にもなりましたし、こんな地獄でもあなたとならまだマシだっていう、その表現が私はすごく好きで、私はなんかその自分の、なんていうんですかね、壺に刺さる、こんな地獄でもあなたとだったら楽しいわ、みたいなのは、私はすごく好きな表現だったので、それを自分らしくこう広げていくのはすごく楽しかったです。
歌詞の中でプールパーティーの情景が出てきたんですけど、なんかちゃんみなさんの中でプールパーティーってどういう方たちが浮かんだのかなっていうのが気になったんですけど、例えばお友達とか、どういう皆さんとのこうプールパーティーを描いてました？
そういうのは思ってなくてですね、プールパーティーっていう、その地獄って熱いイメージがあるんですけど、その中でもプールパーティーしてるっていう、涼んでるっていう、なんか結構楽ちんだよじゃないけど、これはこれ楽しいよっていうのを表現したくて、プールパーティーっていう表現を。
私も音源いただいたとき、最初外で聞いてて、地獄の底からギャルピーって聞こえてきて、私ちょっと外で踊りそうになっちゃった。
そうなんですよね。ちょっとなんか真剣にやっぱりこういう話をするのもすごく大事なんですけど、私はその音楽、この音楽を聴いて、私はちょっとフラットにというか、ちょっとファニーに、ちょっと落とし込んで、自分なりの言葉の、言葉遊びの仕方とかを、ファニーというか、ちょっとリラックスした感じで表現してみました。
確かに歌声もちゃんみなさんって本当七色っていうか、いろんな声出されると思うんですけど、もうちょっと私は勝手に怒ってる系のラップが届くのかなと思ってたら、すごいリラックスしてるなっていうのも、ある意味予想を裏切られて面白かったです。
リナさんのバイブスがそうさせたんだと思います。多分リナさんがすっげえ怒ってたら、多分私は別の角度で言ってたと思いますし、リナさんが、あんな感じで、ちょっと皮肉混じった感じの歌詞で、結構そういう内容だったので、私もじゃあ皮肉なら皮肉で、私なりの皮肉なんですよね、言葉選びが、
改めて今回 LGBTQ のテーマですけども、 ミュージックビデオとかライブとか拝見してると、結構カミングアウトされてるダンサーも中にはいらっしゃったり、身近だったのかなと思うんですけど、
はい、
10代の頃から結構周りにもいらっしゃいましたか？
そうですね。私は全然普通に、なんか、わかんないです。こんなこと言ったらちょっとよしらずって思われるかもしれないですけど、身近じゃない人今もうこの世にいるのかなっていうか、この世にっていうか、出会わない人っているのかしらってちょっと思うぐらい、もう最近はオープンになってきたなっていう段階の、環境ではありました、私は。
それはメジャーデビューしてからですか？
いや、その前から私はずっと、海外にもいたのもあるのかもしれないですけど、そうですね。あと家族にもそういう LGBTQ がいたりとかがあるので、私はなんていうんですかね、小さい頃からそれがおかしいことだと思ってこなかったので、どっちかっていうとあんまり、結構当たり前に身近じゃないの、いろんなものあって当たり前じゃんって育ってきちゃったタイプなので、良くも悪くもですけど。
なるほど。じゃあ逆に偏見とか、なんかヘイト的なコメントを見ると、あ、そういう考えもあるんだぐらいの
感じですか？なんかね、なんかこれちょっとね、あれなんですけど、元気だなって思っちゃうんですよ。そういうの見ると。なんか、なんでもそうですけど、LGBTQ とかに対しても、国籍だったりとか、肌の色だったりとか、イチャモンつけるのって、私はすごく、なんていうんだろうな、人間だと思ってないというか、変な話、なんて言ったらいいんですかね、ちょっとなんか、私は怪物だと思ってます、なんか。
まあでも大量に、セクシャリティのことではないにしても、国籍のこととかで、結構ヘイトな言葉を投げかけられる側でもあったと思うんですけど、数が多いと、結構ダメージも来たりするのかなって想像するんですけど。
ダメージはあったと思います。ダメージはすごくあったから多分今みたいになっちゃったと思うんですけど。なんかもう結果、こうなっちゃったって感じですね。
なんか、例えば、レッドっていう曲を聴いてると、もうお母さんと一緒にいたら、国に帰れってサラリーマンから言われるとかって、
はい、
これ性的なことではないにしても、
はい、
なんか、マイノリティとして生きてるだけで差別されるって、だから、今、当たり前に性的なマイノリティいらっしゃると、じゃあ皆さん思ってても世代によってやっぱり国籍とかマイノリティで差別する人っているはいるっていうのは今もあります、
いやー、そうなんですよね。残念ながら。やっぱり、そうですね。やっぱ環境ってやっぱしょうがなくて、本当何でもしょうがないって言ったらあれなんですけど、例えば私の場合、国籍的にマイノリティだったけど、セクシュアル的にはマイノリティの人たちがそばにたくさんいたから、私自身も私マジョリティだと思ってもないので、いろんな面で。なので、そういう部分に違和感は幸い持ってこなかったですけど、そういうこと言ってる人に対しては、もちろんなんか変なこと言う人だなとか、なんか気持ち悪いなっていうのはもちろんありますけど、自分が経験してきた、マイノリティへの批判、を経験し、なんて言うんですかね、経験した上で、やっぱり、なんか結構ずっと、やっぱ人対人なので、ずっと争ってることを、なんか結構バカバカしくもなってくるし、もう。
いや、ドクターっていうミュージックビデオとかでも、
はい、
まあ、ドラッグクイーンのようなダンサーが登場されるなって私見てて思ったんですけど、
はい、
まあ、その時も叩かれたヒップホップはなんかゲイのものじゃないというようなコメントもらったこともあったそうですよね。
はい、
そういう時はどういうふうにか感じてました？
お前のものでもねえからって思いましたね。私そういうの結構あんまり彼らは傷ついていたかもしれないんですけど、私ができることって、彼らの傷を、なんていうんですかね。私は、そこの傷から共感をして、その傷に共感をして、守ってあげて、声を上げることしかやっぱりできないんですよ。言っちゃったらもう終わりなんで、そういう意地悪な人が、そうやって言っちゃった 時に私がどういうふうに行動するかっていうのは、うん、やっぱ私の中でもすごく考えていて、
うん、
そうですね、そういうコメントもありましたね。けどそんなのって誰が聞いても、私はそれ聞いて逆にどう思います？ヒップホップはゲイのものじゃないって。
いやー、確かにさっきのアンサーが一番かもしれませんね。なんか
そうですね、その人のものでもないですし、
そうなんですよ、
誰のものでもあるし、
そうなんですよ、
うん。なんかそういう感じで、まあ、身近に多い環境で育ってる中で、なんか今こう日本で特に韓国デビューとかもされたりしてましたけど、海外とかの状況を見る中でこう日本で今課題だなと思ってるとこってありますか？
まあいろいろあると思いますけど、一番はやっぱりこう法を変えることができるっていうことを知らない人が多い、
うん
のは、すごく感じますね。日本にいて。
うんうん。それは同性婚だったりとか。
もうそれも含めて、すべてその、やっぱり、その、一人一人の行動、声が、どれだけの力があるかっていうのを、その人自身が知らない場合が結構、見受けられるなとは思います。その、何でも結構、今の人たち結構、失敗を恐れてるイメージがあって、なんか例えば、うん、この仕事を失敗したらどうしようとか、うん、こうやって言って嫌われたらどうしようとか、まあ、結婚して離婚しちゃったらどうしようとか、
うん、
なんかそういう、なんて言うんだろうな、失敗を先にこう考えちゃって、こう臆病になっていって、その、もうまだ起こってもない失敗をこうずっとこう心配を続けて行動ができなくて自分に自信がなくなってっていう、なんか悪循環をよく見るんですけど、なんかその個人個人にしっかりと力があって、自分が思い描く未来をちゃんと十分に作れるチャンスがあるっていうのは、うん、まあみんな知っといて損ではないのではないかなと思います。
なんかそう思うためにも、まずはこう自分自身のこと肯定できないと声を上げるっていうのもすごい難しいと思うんで、チャミナさんがずっとこうメッセージとして伝えてる、あなたが本当にダイヤモンドでっていう、まずはそういうメッセージが本当に響いていくと、もしかしたら声を上げれる人も増えていくかもしれませんね。
そうですね。あと声上げれない理由の一つとして、分かんない場合も多いんですよ。私がそうなんですよね。分かんないっていうのが、やっぱこれって良くないことでもあるんですけど、自分のセクシュアリティとか自分の好きなこととか嫌いなこととか分かんないんですよ、
うん、
やっぱ変わっていくんですよね、うん、それってなんか変わるものでもあるし変わんないところもあるしっていう部分が、自分でもやっぱ理解度が鮮明じゃないとやっぱり分かんない、
うんうん、
まだ分かんないとか、そのね、そういう、例えば女性の方だったら子供が欲しいかって聞かれても、まあ分かんないみたいなのと一緒で、
いや、そうですよね、
その漠然と分かんないことはやっぱり分かんなくてもいいと思うし、うん、そのそういう人も結構多いんじゃないかなって私は思います。
確かに今回 LGBTQ って言ってますけど、その Q の中にはクエスチョンっていう、うん、まあ、まだ分からないなっていう状況の人も名前がついてありますもんね。
そうですね。なので全然わかんないはわかんないでいいじゃないかなって思います、
うん、
その結構頑張って自分を探して、あ、やっぱり違ったって言ったら怒られるの嫌だとか、うん、でなんか決めかれないかねない人とかもいるじゃないですか、
うんうん、
とかを考えると、もうちょっとそのリラックスしてもいいんじゃないかなとは思います、
うん。なんか楽曲だと、例えばこう、アイマンポップとかだと、私はポップ、ロック、ヒップホップ、もう、で、別に関係なくね、どいつもこいつもジャンル分けとか、っていう言葉もあったりもするんですけど、
うん、
まあ、今、性的なことだけじゃなくて、カテゴライズすること自体、もしかしたらちょっとこう、決めなくてもいいかなっていう。
うん、私はどっちかってそっち派なんですよ。もう昔からその、 ね、ジャンルもそうですし、国籍もそうですし、あんま分かんないからっていう、なんかいつか分かったら、そりゃ嬉しいよ、私だってっていう感じですね。やっぱ自分のレーベルも、ノーラベルミュージックっていう、あの、名前つけるぐらいなんで、結構やっぱり、うん、あんまりカテゴライズは自分でしたくないなと思います。
やっぱりそれはもともとその言語とか文化とかいろいろ違うところで生きてらっしゃった中でこう自然となんかまあみんな違うし分からないしっていうふうに思われてきたんですかね。
そうだと思います。あとそうやって思わないとダメだったというか、その、なんていうんですかね、こう自分の、相手に対して嫌悪感を覚えるところとか、相手に対して許せないことって自分にとって許せないことだったりするんですよ。
うん、
自分が嫌だから、その自分とちょっと少なくとも重ね合わせちゃって、なんかそれが気持ち悪いと思って、嫌だとか嫌いとかって普通に人に言うと思うんですけど、私はそれが嫌だったんですよね。その人に対して、こういろいろ思うことによって、それがなんとなく自分のことを言ってるようで、だからこう人を許していくたんびに私がそういうふうに思ったんだと思います。
で、今回4月21日には東京レインボープライドのステージで、に立ちますけれど、どうですか初めてですもんね。
初めてですっごく楽しみです。ずっと出たかったんですよ。
あ、そうなんですね。まあ、これからだと思いますけど、どんなメッセージをこうステージから届けられたらなってなります？
でも本当今言ったことで、私が、その、レインボープライドに参加してる皆さんの傷を少しでも、なんていうんですかね、癒せたりとか、まあ、治すことは私にはもしかしたらできないとは思うんですけど、それを少しでもポップなものにして、みんなでストレスを発散して、私たちだって生きてるし、私たちも先ほど言ったような、その、みんな一人一人がダイヤモンドであって、怖がる必要なんてないんだっていうメッセージを伝えられたらいいなと思います。音楽の力で、その私が何か言うっていうよりかは、私の音楽と私のパフォーマンスでそれぞれ感じてくれたらいいなと思ってます。
いや、楽しみですね。じゃあ最後告知何でもお願いします。
そうですね。4月の26日に Forgive Me っていう許してくれっていう楽曲が出ます。
さっきも許しっていう言葉出てましたね。
はい。そうですね。本当そういう内容かもしれないです。この曲は、あんまり LGBTQ とはあんまり関係はない、まああんのかな。まあ私の話なんで、まあ、ないとは言えないんですけど、やっぱり、こう、何でも私の生活、私の、パーソナリティすべてを、こう、人々から許しをもらわなきゃいけない気持ちになるんですよ、ここ最近。なんか、なんて言うんですかね。普通に活動してるだけでも、なんかやっぱいろいろ言われたりとかするので、まあ、私こんなに頑張ってるけど許してくれる？私こんなにホットだけ許してくれるかしらっていう、その、本来だったら許してもらう、必要のないものをちょっと皮肉じみってこうやって並べてる楽曲なんですけど、誰かに許される必要なんてなくて、自分が自分のことを許してれば、それはそれでいいんだっていうメッセージが込められてる楽曲なので、楽しんでいただけたらなと思います。
はい。楽しみです。これからも期待してます。はい。本日はちゃんみなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プライドコード、その声が
世界を変える。
リスナーの皆様、最後までお聞きくださりありがとうございました。 This Hell Remix は Spotify でお聞きいただけます。リナ沢山さんのポッドキャストも配信していますので、ぜひチェックしてみてください。本日スタートしたこの企画は全12回のシリーズです。中島愛翔さん、中村あたるさん、滝沢奈々江さん、小原ブラスさん、与え慎二郎さんをはじめ、スポーツや哲学など様々なジャンルで活躍する皆さんとお話しします。金曜日と土曜日を中心に5週にわたってお届けします。ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
また Spotify では LGBTQ+ のコミュニティに光を当てる GROW というプログラムを展開しています。プライドコードは Spotify アプリで読み込めるバーコードになっています。出演者の写真の上にある縦書きメッセージはバーコードの形になっていて、読み込むと直接コンテンツに飛ぶことができます。関連の音楽やポッドキャストが聞けますので、ぜひお試しください。このプロジェクトの詳細は概要欄のリンクにある特設サイトからご確認ください。